皆さんこんにちは。南フランスアーデッシュに在住の彩香です。この番組では元東京女子の私がフランスの田舎暮らしでの気づきや面白かったことをシェアしている番組です。皆さんこんにちは。いやもう4月も下旬に入ってきて、時間が経つのが本当に早いなって思っています。私たちはベトナムから帰ってきて、まだびっくりするけどまだ1ヶ月経ってないんですよね。で、3月の23日にベトナムからフランスに帰ってきたので、もうやっぱり実際に我が家に帰ってくると、もうずっといるような気がしてて、ベトナムにいたのなんて本当に嘘みたいな感じなんですけど、ね、まだ1ヶ月経ってないのっていうのもすごいなっていう感じですね。なんでかっていうと、いろんなことがもう1ヶ月の間にあったし、まだ1ヶ月しか経ってないのか、変な感じだなみたいな感じですね。ね、最初からまあお天気の話からすると、寒いかったりとか暑い、すんごい暑くなって30度になった時もあって、しかも2週間くらい前なので、4月の、そうね、1週目で暑かったりとかして、嘘みたいなぐらい暑かったんですけど、ヨーロッパ人はね、多分ドイツの人とかだと思うんですけど、観光客がね、川でビキニで泳いでましたしかもちょっととかじゃなくて、めっちゃいっぱいいろんな人がうちからね、車で20分ぐらいのところに、すごい人気な可愛い小さい村があるんですけど、そこではね、ビーチ、川のビーチになっていて、そこでね、みんな、いわゆる海の前で過ごす前バージョンを川でやってるヨーロッパ人が多いんですけどもう裸で寝てね、本とか読みながら、子供はの面倒を見てる親がね、そこで川岸でゆっくり、なんかアウトドアチェアみたいなので子供見ながら、子供は川でバシャバシャ遊んでるみたいな光景なんですけどね。はい、それがもう4月の10日ぐらいにそんなことになってたので、でまたそこからちょっと寒くなったりとかして、でやっと今最近は、まあ落ち着いたっていうほどでもないんですけどね、あったかいですね。まあ、25度ぐらいなので、すごいいい気候ですね。暑すぎなくて寒すぎないっていうところですかね。まあ、やっぱりでもヨーロッパの気候あるあるなのかなと思うのが、日向にいると本当に暑い、で日陰に入ると寒いみたいな感じで、こうパラソルも今ね、テラスでご飯も食べれる時期なので、食べながら、なんかパラソル使うとちょっと寒いし、半分体出したいみたいな、そんな時期です。もう本当にありがたいことに、本当に気持ちがいい気候になってますね。で、本当春が始まって、もうあっという間に夏になっちゃうのかなっていうところではあるんですけど、まあ、って言ってもね、まだ家のヒーターも一応ついてるし、冬の格好もしたり、なんかいろんな格好をしてる毎日なんですけれどもね、外の景色はというとですね、帰ってきた、ベトナムから帰ってきた1ヶ月前はですね、まだ木は全部裸だったんですけど、本当に冬らしい景色だったんですけど、もうね、木々も青々と葉っぱをつけて、もう景色が一面いろんな色で満たされてる時期ですね。本当にお花があっという間に咲いて、あっという間にまた何しぼんでっていう時期なんですけど、本当にその太陽の恵みで一気に自然が起きて、気がついたらもうその植物はもう終わってるっていうことが散々ある時期なんですけど、やっぱりで、ね、その自然が起きたことによってですね、もうこの時期4月は毎年のことなんですけど、花粉がすごいんですよね。まあ、まさに日本の方もね、もう花粉症っていうのはもうなんか日本の文化みたいなものなのかなって私は思ってるんですけども、 うちはですね、地中海松の木っていう種類の松の木にもう一面囲まれてるエリアで、まあ、アーデッシュ自体がその木がたくさんあるエリアなんですね。で、その松の木に松ぼっくりがなりますね。で、松ぼっくりになる前の過程なんだけど、まあ多分考えたことないと思うんですけど、私も都会の人だったから全然松ぼっくりがどういう風にできるかとかは想像したことなかったです。で、まずその松の木になんか実みたいなのがなって、それが黄色い粉まみれの、まあ、ベイビー 松ぼっくりなんですよ。で、あれが、だんだん硬くなって、あの茶色い松ぼっくりになって下に落ちるんですけど、その前にできるそのベイビー松ぼっくりが、あの要は花粉を持ってるものなんですよね。で、それがもうその花粉がすごいっていうのは、黄色い粉の空気が舞ってるのが、霧みたいに舞ってるのが見えるぐらいすごい花粉の量なんですね。で、まあ、想像ですると思うんですけど、もう車とかはもう真っ黄色だし、もう全部こう窓とかももちろんなんですけど、テラスの椅子とかも全部ですね。だから何、外で過ごせなくなっちゃう時期が 2週間くらいあるんですよね。まあ、って言っても過ごしてる人はたくさんいるんだけど、で、私今年はそれでちょっと体調を崩してしまって、まあ、それが理由なのかは分かんないんですけど、その花粉がトリガーになったのかもしれないし、その寒かったのにいきなり30度ぐらいになったりとかして、また寒くなったりみたいなことで、体がどっちなんだいっていう、多分温度変化もあったと思うんだけど、で、それでまあ体調崩して、もう風邪なのかもう花粉症なのかよく分かんない感じで、先週くらいね、ずっとズルズルしてましたね。体調悪かったですね。でもこれ花粉症だったとしたら、もうすごい長いこと続くじゃんっていうふうに思ってたんだけど、でも治ったので、あ、風邪だったのかなっていうふうに今思ってます。まあ、って言ってもね、アレルギーの薬は飲んでるの、手放せないから飲んでるんだけど、それもね、飲まなかったらどうなのかはちょっとよくわからないです。まあそんなところで、ちなみに話はこのくらいにして、もう次の2つ目のちなみに話なんですけど、先週末からですね、うちの旦那さんは、ギリシャに旅行に出発しました。でベトナムから帰ってきて1ヶ月経ってない状態でまた海外に行くっていう、うちの旦那さんあるあるなんですけど、なんでかっていうとね、その彼のお母さんが80歳になって、その誕生日プレゼント旅行ってことで、旦那とお母さんと2人で仲良く10日間のね、旅行に行っています。10日間だよ、長いよね。わかんないんだけど、多分日本人からしたらもちろんだけど長いよね。でもね、これでもね、フライトの、戦争のフライトの関係で、フライトがキャンセルになったりとかもしてるから、2日間減らしたりとかして旅行の日程を調整したりしてるんですよね。だからもっと長かった、本当だったら。ということで、私はまたアーデッシュでね、一人ぼっちでお留守番しています。で、まあその旦那さんはの旅行の話をもう少しだけすると、まあ、リヨンが実家なので、リヨンからね飛び立って、アテネに行って、それからレンタカーを借りて6カ所くらい、ギリシャの中の6カ所くらいを回るらしいです。ね、まあ、うちの旦那さん旅行の関係のお仕事をしていて、ツアーを作るのが仕事なので、ギリシャは全然担当のエリアではないんだけど、まあ、自分で調べてね、どういう風なところを回って、どういうところに泊まるかみたいなとかもね、全部自分で決めてました。まあ、なんかさすがだなって感じで、なんかいいなこのスキルって思いますよね。で、本来だったらみんな旅行会社に頼む人は頼んでお金払ってやることをね、自分でできるっていうのもやっぱり強みっていうかスキルだなっていうふうに思います。まあ、私も旦那さんと旅行するときは、全くもってその恩恵を恩恵を被って旅行しているんですけどね。 はい、ということで、今日は、ゲストハウスのねお仕事の話をちょっとしたいと思っています。なんでかっていうと、今年も4月から、シーズンが、幕を開けまして、アーデッシュに観光客が来始めてる時期でございます。で、旦那さんがいない間もね、予約が入ってきて、一人で切り盛りしてる、していて、私がね、ゲストハウスをしていて、なんかもしかしてこれって、私にとっては当たり前でも、リスナーさんにとっては面白いのかもしれないなと思って、自分の振り返りでも、っていう作業でもありながらね、ちょっとそのお話をしたいと思います。まずね、その最近の振り返りとして、そのゲストハウスが、4月から始まって好調な、すごく好調です。で、フランスって4月の初旬が、イースターの週末があって、旅行に行く人が多く、その週末だけ旅行に行く人がすごく多い時期なんですね。で、学校が2週間の休みになったりとかして、アーデッシュもにぎわう時期です。で、天気もめちゃくちゃ良かったから、アーデッシュ本当混んでて、で、やっぱりね、天気にすごく左右される場所なので、もう週末が雨に当たっちゃうと、もう本当ビジネスも全くなくなっちゃうっていうような場所です。で、私たちの、ゲストハウスのお仕事はですね、まず8割が、掃除ですで、部屋を、お客さんの部屋をきれいにするのと、私たちのリビングルームだったりとか、要は家全体をもう全部をきれいにしないといけないですね。なんでかっていうと、お客さんが通るところは全て私たちの生活空間もあるので、もう全部お客さんが見えるところの動線は全部きれいにします。で、掃除機、日本だったらね、掃除機だけですよね。でもこっちはね、モップがけっていうのもあるんですよねで、このモップがけがね、まあ、私嫌いではないんだけど、めちゃくちゃフィジカルワークなんですよ。結構ね、重いんだよね、モップが。で、まあ、やる範囲も多いっていうのもありますね。なので、なんかすごい、あれだけでも、もう掃除機かけて、モップがけして、で、その後に田舎なので、クモの巣とかも結構すごくて、で、石造りの家の壁だから、そこにもいっぱいクモの巣がね、気がついたらついちゃってる時とかもよくあるので、それをもう、クモの巣専用、クモの巣を取る専用の、ものがあるんだけど、それ使ってやるか、もうそのまま掃除機で吸い取るとか、そんな感じでやるんだけど、もうそれやった後で、もうほんとお腹超すくみたいなくらい、多分体使ってますね。で、まあ、それからって、それを中の仕事やったら、次はテラスの掃き掃除です。で、テラスは2つうちにありまして、1階の一番上の、みんなが共有するスペースで、お客さんが朝ごはん食べたりとかする場所で、そのテラスかと、 お客さんの、テラスついてる部屋に予約してる人だったら、そこをもう掃除するですね、別のテラスを。で、まあ、あとガーデニングですよね。お客さんが、まあ、ガーデニングってもう庭っていうか、そのうちの土地が大きすぎるので、全然もちろん全部をやるっていう必要はなくて、お客さんがまあ通るところとか、まあ、最低限ちょっとこの草ちょっとなんか見栄え悪いから切った方がいいよねとか、なんかそういう感じなんだけど、まあ、とにかくガーデニングも含めると本当にすごい労働量ですねまあ1日でやろうとすることではなくて、ちょっとずつ分けてやるんだけど、まあそんな感じです。で、これで今のところだけでもあっという間に半日が終わるですよね特にその家の中だけでは余裕で半日かかりますね。ね、家を、まあ、ショールームまで行かないんだけど、もうお客、人がやっぱりね、みんなお家に人を呼んだ時とか分かると思うんだけど、家をやっぱり綺麗にするじゃないですか。あれのビジネスバージョンなので、やっぱりすんごい綺麗に、ピタッと綺麗にするんですよね。で、 で、それがまずありますと。で、次に、やるのが朝ごはんの買い出しと、フレッシュな買い出しの中にフレッシュなパンをね、あの買うあの外あの準備するっていうのもあって、まあ、前日か当日にパンは買いに行かないといけないです。なんでかっていうと、そうしないと乾燥しちゃうので、なるべくギリギリに買いに行くんですよね。で、まあ、これ、まあ、パン問題というか、パンの管理はやっぱりすごくセンシティブなところで、あのスーパーの売ってるパンは絶対に買っちゃいけないんですよね。まあ、なんか暗黙のルールみたいなものみたいなんだけど、旦那曰く。なので、ベーカリーのパンじゃないと絶対にいけないっていうのがあるから、ね、曜日によってはなんかベーカリーが空いてるかどうかをちゃんと把握してないといけないとかあるし、日曜日はパン屋さんは朝しかやってないとか、ね、土曜日は逆に午後正午までに終わっちゃうとか、なんかそういうのがあったりとかして結構頭を働かせないといけないことなんですよね。なので、ちょっとそこに気を使ったりとかですね。で、ここまでがお客さんがうちに来るまでの大まかな流れで、でお客さんがやっと来てくれたらチェックインしますね。まあチェックアウトもですけど、で、まあ、何をするっていうわけでもないんだけど、お部屋を案内してねっていう、で 朝ごはん明日何時に食べる、何飲むみたいなとか聞いたりとか、でお客さんが、ディナーはうちでは出さないので、基本的にはレストランのおすすめをしたりとか、ね、ちゃんと予約しないと、電話で予約しないとこのエリアは入れないからねとか、なんかそういうふうにお客さんの面倒をちゃんと見てあげるっていうのも、私たちの大切な仕事です。で、これももちろんなんだけど、フランス語でやります。いや、フランス語でやりますって私が言ってるからそうなんだけど、普段はもう慣れたけど、普段は旦那さんがいつもチェックインチェックアウトしてくれてて、もうお客さんと話すのは大体旦那さんがすることなんですよね。で、まあそれで、旦那さんが今回いないときは私がフランス語で全部それもやります。まあ未だに、まあ、緊張しますよね、ちょっとねチェックインの時とかは特に緊張する。なんかうまく話せてるかなとか、私のフランス語分かってくれてるかなみたいな感じとかね。まあきっとまあ普通なことだと思うんですけど。で、朝ごはんを実際に提供する時も、お客さんと話したりするのもお仕事の一つです。で、そのうちみたいにそのゲストハウス、シャンボードットっていうんですけどは、そのオーナーがいる家に泊まるっていう意味なんですけど、そのなのでオーナーと話したいっていう人もたくさんいるし、朝ごはん出してどうぞ召し上がれってしてから、うちの旦那とか 2,30 分ずっと話したりとかするんですよ、そのお客さんが。もう話したいモードの人とかだったら、なんかそんなにとかずっと一緒にいるけど大丈夫みたいなくらいずっと話してて、なんかこのエリアのこととか、なんで私たちがここに住んでるのかとか、この家はどれぐらいの地区があるのかとか、あとどんなお仕事をベスゲストハウス以外にもしてるんだとかね、なんかもうなんかそういうことを、個人的なことも含めてすごい話したりとかするですよね。でももちろんこれは人によるんだけど、口数少ない人たちもいるからね。なので話盛り上がってる時の方が多いかな。でもそうですね、フランス人はおしゃべりな人がとっても多いので、なので、私も少なからず朝ごはんの時は召し上がれしてからは、なんか昨日の夜ご飯どこに食べに行ったの、美味しかったとかなんか普段はどういうところに住んでるんですかって聞いたりとか、なんかで一緒によく来るのとか、なんかそういう風な話をしたりするしますね。はい、ということでこんな感じが私たちのお仕事の、一連の流れです。はい、なんかすごい話しちゃった、話しすぎちゃったかな今回は。まあでも別にねいいよね。はい、ということで今回はゲストハウスのお仕事のお話を紹介してみましたね。シーズン始まって、これからこんな感じで私たちは、 あのお仕事、このお仕事をねしてるんだなっていうふうに思ってもらえればいいかなと思います。それでは次回のエピソードまで聞いてくれてありがとう。バイバイ。